本庁は先ほど紹介いただきましたようにピリピリという手紙の第4章の8節から14節から見てまいります。あと2回ぐらいでピリピリの人の手紙終わるかと思います。次にどこを見ていくのか、お祈りいただければ感謝です。今日の、テーマは、幸いな絆、幸いな絆と題して御言葉を見てまいりたいと思います。最近どうしても感染症の話が出てきますけども、かれこれ2年目に入っているという状況ですけども、何が、私たちの課題となっているのか、教会でもそうなんですけども、会うことが難しいということが、いろんなところに影響を及ぼしているのではないかと思います。会えないゆえに意思疎通が難しかったり、またストレスを抱えたりということがあったと思います。教会にとって、またいろんな、社会生活にしても、またいろんな活動にしても、会えないというのは結構大変なことで、今日の箇所は、そしてピリピリ人の手紙も、パウロと大変親しい関わりを持って、共に、死のために励んでいたピリピ教会が、パウロが、投獄されたことを通して、音信不通になってしまった。このことを、パウロは触れていて、ピリピの教会は、パウロのために何とかしたいと思って、音信が取れたときに、パウロは獄中にいましたから、働き人を、パウロのもとに、つかまして、外出できないパウロの力に手足になれればと思って、送ったんですけど、また音信不通になってしまった。それは、使わしたエパフロデドという、奉仕者が、重篤な病にかかってしまったということがありました。せっかく助けを、したいと思って送り出した、働き人が帰って重荷になってしまったということで、心を痛めていました。今みたいにネットでパッと情報が通じるというわけでなくて、もう人が行かないと、あるいは伝言したり手紙をまた人に託して届けなければ音信不通がわからないという状況で、どれだけフィリピンの教会が心を痛めていたか、そういう中で死の危険から生還したエパフロデトをともかく送り返して安心させたい、また自分が元気な様子を知らせたいということで、この手紙を託したわけです。この手紙の中で、パウロとピリピの教会が困難の中にあっても、幸いな交わりの中にあったということが、この手紙に明かしされていますし、パウロが喜んでいます。喜びなさいと、たびたび、進めているのは、様々に、困難があっても、喜ぶことができますから、喜びましょう、という励ましです。それは、今日の状況にも、似てるんではないかと思います。会いたくても会えない。通じ合いたくても通じ合えない。そして、心配な状況について詳しいことを知ることができない。 害が、当時も集まることを難しくしていました。そんな中で、パウロが、最後にと、最後にというのは繰り返されている、ですけども、なかなか終わらないこのフィリピ人の手紙、この今日の箇所にもまた最後にと出てきますけども、パウロの案じる心、また感謝する心を共に見ていきたいと思います。では拝読いたしましょう。フィリピ人の手紙の4章の8節から14節。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か特等されることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私は境遇に、どんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく、私と苦難を分け合ってくれました。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。ピリピと、ピリピの教会とパウロとの幸いな関わりの中で与えられました励ましと証を今日も見てまいります。時は、また状況は違え、同じような困難にある私たちにも、聖書はこのパウロとピリピ教会の困難を通して励ましと示唆を与えてくれています。どうか御言葉によって、この時代にありましても私たちが喜び感謝し希望と平安を持って歩めるように、あなたの恵みを教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今、前置きとしてお話しさせていただきましたけれども、パウロとフィリッピの教会との、意思疎通、交わりの困難は、今私たちが受けている困難に似ている部分が多いかと思います。会いたくても会えない。通じ、会うにしても手段が限られている。そしてその中で、病など困った状況も起きて、せっかく期待していたことが思うようにいかない、そんな状況が両者にあるかと思います。そんな中でパウロは二つのことを進め、そして二つの祝福をその進めを通して約束しています。まず全体像を確認したいんですけど、まず、すべて、良いと思うことに心を止めて実行しなさいと。これが第一の進めで、それからもたらされる祝福は、平和の神が共にいてくださる、いてくださるという事実は 変わらないんですけども、それが実感できる、恵みを感謝して数えることができるということです。2番目の勧めは、こうやって、交わりを不自由でも持つことを通して、どんな、困難な状況にあっても、あるいは満ち足りた状況にあっても、主が、不可能を可能にしてくださる、できないこと、対処できないこと、解決できないことはないという確信をいただけることです。それは言い換えれば、動じないで対処できる、大丈夫ということができるということですね。神様は、共に、労苦するとき、共に困難に、望むときに、この恵みを与えてくださるんです。これは、素晴らしいことです。私たちもぜひこの秘訣を自分のものといたしましょう。はじめの部分を詳しく見てまいります。その勧めは8節9節に記されています。良いことを覚えて実行するときに平和の神が共におられる。8節に、良いことすべてに心を止めるようにとパウロは勧めます。どんな良いことがあるか。真実なこと、真実、それは真理とも言い換えられますけども、信頼して失望させられない、交わりであり、また教えであり、また救いですね。あるいは生き方、考え方もそうでしょうか。すべて尊うべきこと、大切にすべきものです。すべて正しいこと、御心にかなったことです。すべて清いこと、神様に一致して、そして神様に喜ばれることです。すべて愛すべきこと、大切ですけども、大切なことなんですが、私たちが、犠牲を払ってでも大切に守り育むべきことですね。そしてすべて評判の良いこと、イエス様を証しすることに役立つことです。そしてさらに、何か得とされること、得というとなんかこう人徳となって、ちょっとおこがましく思えることですけども、それは、ささやかであってもですね、私たちがより良い生き方をして、そのより良い生き方が人々に伝わっていく、あなたの姿、あなたの言葉、あなたの行い、そこに私も、慰められました、励まされました、嬉しかったですと、そう言ってそれが伝染していくと幸いが広がるようなことってたくさんありますよね。小さなことでも、 それを覚えていましょうと。そして9節には、パウロ自身が教えたこと、そして、パウロや巨大姉妹から見た、あ、これはいいなと、その模範を実行しなさいと、進めています。私たちは、行いなさいという命令に、トラウマを持ってしまうかもしれません。私は無理だと、そう言わないようにしてください。自分だけで行おうとするならば挫折を繰り返してきたかもしれませんけども、イエス様を信じた時に、主が共におられて、主と共になせば、くびきは軽くなり、また実行できるんです。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。共にくびきを負えば、そのくびきは軽くなると言ってくださいました。イエス様を信じた者には、キリストがうちに住んでおられ、キリストが新しく作り変えて、神と共に労することができるようにしてくださいます。今4章開いてくださってますけども、13節に、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと、彼の証があります。イエス様がすでに信じた時にうちに生きるようになっています。そのことを信じてイエス様と共に考え行動しようと思ったら、イエス様が味方となってくださいます。こうして平和の神が共におられることが実感できる、体験できるようになりますというのがパウロを通して与えられた約束です。イエス様は平和の君と呼ばれました。そしてご自身の平安を与えると約束されました。ヨハネの福音書の14章の27節、新約聖書215ページです。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。平和や平安、同じ言葉なんですけども、どんな意味か。日本語のニュアンスでは、争いがないことが、また心配事がないことが、平和で平安という状態について言われると思いますけども、本来の平和や平安の意味はもう少し広くって、心の問題だけじゃないんです。ふさわしい状態、これで良い、これで万全だと、そう言える状態が平和であり平安です。神様は平安を与え平和を作られるお方です。そしてイエス様は、世が与える ようには与えないと言われましたけども、神様抜きの平和や平安は、実際自分の思う通りに状況が整わなければ平安でなく 平和でないんです。自分の思う通りになることが平和であり平安、そしてだからこそ平和のための戦争が起こってしまうというのは互いに平和と思うことが食い違っているからです。しかし主がくださる平和や平安は神様がすべて最善に導いてくださる中で、自分が思う通りになっていなくても神様の最善のご計画の中にあるのでこれでいいんだと感謝し喜び希望を持って対処できる状態です。イエス様はこれから十字架に向かって、もう弟子たちがもう怒涛の困難な状況に追い込まれる状況の中で平安を残しますと言われました。パウロはピリピ人の手紙の今日の箇所でどんな状況、強くても弱くても乏しくとも飛んでいても高い位でも低い位でも強くても弱くてもどんな状況にも対処できる、平和平安のうちに主の技に励むことができると証ししています。この姿勢をまたこの平安を私たちはまず良いことを探し、良いことを心に留めて、そしてそれを通して模範を見つけ、そして実行するときにいただくと約束されています。イエス様はよみがえったときにこうおっしゃいました。弟子たちとしてはもうイエス様が十字架にかかられて、もうそして、しかも、ご遺体まで亡くなってしまったということで動じていましたけども、平安があなた方にあるようにと繰り返し語られ宣言されました。私たちは小さなことから良いことを探し、また模範となるべき生き方を見つけ、そしてそれを聖書の教えから見つけて実行しようとするんです。その時に主は実行させてくださり、平安を与えてくださいます。私たちは大切なものをどこに持っているでしょうか。目指すものをどこに持っているでしょうか。神様の前に喜ばれること。それを探して自分のものにしていきましょう。神様は良かれと思うこと、またこれはと思うこと、すべての中に良いものを用意してくださっています。ですから見つけましょう。そして自分のものとしましょう。第一テサロニケの有名な言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、このことを主は私たちに望んでおられますし、それが可能なのです。不安なこと悪いことに目を留めたらキリがありません。 かし、そこにある良いことに、良いものに目を留めるのです。2番目に、見てみたいことは、すれ違いの、克服とも言っていいことです。ピリピリの手紙の、4章10節以降です。パウロはフィリピの教会が心を尽くし、また不安に耐えて労使、またそれがなかなかこう願った結果を出せないことで、がっかりもし、また苛立っていた思いを受け止めて、こう励ましています。4章10節に、私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。交わりが、意思疎通が難しいときにこういうことはよく起こりますね。心配してても、どうすることもできない。会いたいけども、会えないという中で、この、パウロのために、何とかしたいという思いが、すぐに遂げられないので、これ以上心配していたら、キリがないし、もう疲れてしまうし、がっかりしてしまうから、そう思ってフィリピの教会は、心を、このパウロのことから考えないように、もう主に委ねるしかないと、そう考えて、考えることをやめました。本当は、もっと親しい関わりを持ちたかったんですけども。しかし、一つの恩信によって、もう死んでしまうかもしれないと思ったエパフロデトが、助かったと。よかったと、安心したと思います。そして、パウロとやっと、様子が分かった、元気にしていることが分かった、それでフィリピの、巨大姉妹はほっとしたと思いますし、感謝したんだと思います。そして、パウロのことをフィリピの教会は自由がないでしょうし、十分なサポートを得られないで、また、過酷な環境の中で、パウロ先生はいつも大勢の人と関わり、そして伝道し、そして、いろんな人たちにキリストを伝えてと、そういうことをしないと、もう元気をなくなってしまう人ではないかと思っていましたから、閉じ込められた、限られた場所で、過ごすことでどれだけがっかりしているかなと、そう思っていたんですが、パウロは はっきり、伝えて、それ言っちゃおしまいでしょうというふうにがっかりさせないように、でもフィリピンの教会に私たちが助けなきゃという重荷を課題に負わないように配慮しつつ語っています。パウロが伝えたいことの一つは、大丈夫、あなた方が支援したいことが十分できないかもしれないけども、神様はあなた方の支援がなくても私を支えてくださっているから、支援があってもなくても大丈夫ということを伝えたいこと、これ第一で。で、それだけ言っちゃうとフィリピンの教会は私たちがこんなに苦労していることは何だったのかというふうにがっかりしてしまうかもしれませんね。でもパウロはあなた方の心遣いや労苦を感謝していますと、とても喜んでます、かけがえのないものだと思ってますということも伝えたかったんです。私たちは意思疎通が難しいときに、ついこう厳しい言い方になってがっかりさせてしまったり、また助けてほしいということを言ってしまうと相手に重荷を与えてしまったりということで悩むんじゃないかと思います。何しろパウロが投獄されてからローマの獄中に落ち着くまで3年以上かかりました。突然音信が途絶えたのです。そしてこの手紙にも触れられていますけども、パウロが捕らえられたのを良いことに、パウロの働きをひっくり返そうという人たちが暗躍し始めました。で、獄中にいるということを知らされて、エパフロデトを使わしましたけども、彼が重篤な病気にかかってしまったということが伝わると、がっかりしたと思います。その中で、どうしているだろうか、大丈夫だろうかという、こう、心配が募ってきたんです。私たちは顔と顔と合わせて交われないことは、こういう意味で確かに通信手段は発達しましたけども、そのニュアンスが伝わらないために残念がらせたり心配かけたりということがあるかと思います。しかしパウロは一言もつぶやいていませんね。ただ感謝と喜びを伝えています。そしてどんな時にも主が満たしてくださるという自立した信仰を証しし、同時に人々の愛や犠牲を喜んで受けて感謝できる、そういう愛の配慮ができるように神様に変えられて、パウロは伝えることができました。パウロは労苦する中で人の痛みや弱みが分かるようにもなりました。そして労苦することによって細やかな心遣いができるようになりました。じっと動けない 中にいるからこそいろんなことを考えることができるようになりました。第一コリントの10章13節を開いていただけますか。第一コリント10章13節。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださり。私たちが大切にしている新約の文章の一つ一つが顔と顔とを合わせて語れない困難な状況の中で記されました。パウロの手紙は特にそうです。神様は聖書を記させるためにこの困難を用いられたのです。私たちは主に支えられています。主が結びつけてくださっています。その中で相手を信頼し、相手も自分を信頼してくれていることを信じて実践する、そのことを訓練していただきましょう。こうして私たちは幸いな義の実を結ぶことができます。こうやって二人制の生徒たちも練られて成長いたしました。今迫害がないとき、表であってですね、妨害するということはない時代ですけども、神様は代わりにこの病の試練を通して私たちを練り広めておられるのではないかと思います。神様がくださった機会を感謝と希望と喜びを持って受け止めて歩んでいきましょう。この困難が終わった時に私たちが平安な義の実を結ばしてくださったと感謝できるように、今でこそ、見つける意図的に見つける必要がある良いこと、そして目指すべき模範、そして変わらない私たちを支える聖書の言葉がありますから、お願いいたします。天の父様、フィリピの教会とパウロとの麗しい交わりが明かしされています。私たちも困難の中にあなたの恵みを見つけることができるように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。